Pro Strength。 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて吾妻編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は日本の消費を変える SDGs2021 をお届けします。
はい、ESG の流れで SDGs という言葉もよく聞くようになりましたよね。
はい、持続可能な開発目標ということで、消費者の間でも認識が広がっていて、積極的に取り組まないことにはですね、企業にとってこれリスクになる、もはや避けては通れないものになっているということなんですね。循環型ショッピングサービスループというのが日本での、展開を開始するんですが、消費者はですね、使い終わった空き容器を返却して、それからループが回収したですね、容器を洗浄して、各メーカーが洗浄済み容器に再びこう商品を充填して販売するというようなサービスというのが始まってきます。でこれ実は目指すのは容器を捨てることではなくて、消費者とメーカーの間で容器を循環させる新しいライフスタイルなんですよね、の提案というか、SDGs に対応して、捨てないというところに知恵を絞る企業の動きを紹介していきますので、ぜひ最後までお聞きください。 Weekly Trend Keywords。 Trend Keywords。 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今日のキーワードは、
コロナ禍で苦境の青山商事、 SNS フォロワー数8倍の秘策10円シャツ。
仕事服のカジュアル化や新型コロナウイルス感染症拡大によるテレワーク推進など、生活様式の変化が紳士服市場を直撃していますが、紳士服チェーンの洋服の青山を展開する青山商事の2021年3月期上期の売上高は前期比 59.9% と苦境に立たされています。そこでビジネスウェア事業の再構築を目指し、ビジネスカジュアル商品の構成比率の向上を狙いますが、その秘策は10円シャツで SNS の活用を見直したこと。1年間でフォロワーを8倍に増やしたというその中身とは。ということで、10円シャツってなんか10円のおまんじゅうとかよくありますけど、シャツも10円なんですね。
結構気になりますよね、これね、10円シャツ。
はい、
実はこれ青山商事はですね、コロナ禍前から社長直下の組織として、リブランディング推進室を設置してですね、スーツの青山からビジネスウェアの青山ということで転身を図るための準備を進めていました。でそこで取り組んだのが、ヒーロー商品というのを見つけることということで、象徴的な、商品を打ち出して、その商品をきっかけに他の商品にも目を向けてもらおうという発想だったんですね。でそこで目をつけたのがノンアイロンマックスシャツかな、ですと。で、高い携帯安定性を誇っていて、洗濯後にシワがほとんどなくてですね、アイロンがけ不要という特徴を持つ、ノンアイロンマックスシャツなんですけれども、これ全然知られていなかったそうです。
便利なのに、
ということで、百聞は一見にしかずなので、まずはその試してもらうのが最も効果を実感しやすいということで、これ青山商事がですね、始めたのは2019年秋から複数回実施した1店舗10枚限定でノンアイロンマックスシャツ、10円で販売すると。
10円なんで10円なんでしょう、無料にはしないんですね。あくまでも10円はもらうんですね。
そうなんです、これ無料ではなくてあえて10円にしたという理由について、これ担当の方はですね、これ無料で配ると意外とこうありがたがられないんだけど、限定数を10円で販売することで欲しいという感情になるというふうに語っています。どうですか、
10円って、なんか10円でも10円ってすごい価値があるんですね、こうやって聞くと。
そうですよね、だからただで確かにもらうよりは10円って言われちゃった方が安く買えたという感じは あるかもしれないですね、はい。でまあ、あのこのキャンペーンの展開と合わせて自社の SNS の見直しも図ったそうなんですね、はい。でまあ、特に強化を目指したのが情報拡散という意味でこうツイッターですね、
はい。
まあ、ツイッターがどのメディアよりも広く届くということで、その最初の一歩として10円キャンペーンを SNS で告知して店頭に誘引することを目指しましたと。で、まあ、具体的には青山商事のアカウントのフォローと対象ツイートのリツイートをですね、まあ、10円キャンペーンの参加条件として、これを満たした上で店頭で販売員にスマホのですね画面を見せると先着で10円購入というのができるというキャンペーンだったんですね。10円キャンペーンの参加者にはですね商品レビューのツイートを促したそうで、
はい。
まあ、ノンアイロンマックスシャツで検索するとツイッター上にはまあ本当にこう洗濯後にシワがなくてアイロンがけが不要になったという口コミが多数散見されますと、
はい。
でまあ毎月24日をですね、ノンアイロンマックスシャツの日と、
そうなんですね、5日前はその日だったんですね。
そうですね、定められていて、毎月抽選で100人にですね、ノンアイロンマックスシャツが当たるキャンペーンを実施ということで、まあ、こうしたキャンペーンというのが走行してですね、ツイッターのフォローが2019年10月と比較すると8倍の13万6000人と、これ21年の1月時点ですけどまで増加したってこと、結構すごいですねこれね。
確かにリツイートしてもらうのも、うん、なかなか大変だと思いますけど、こういう仕掛けがあれば、まあ、情報を届けられそうですよ ね。では今後の青山商事復活予測どうでしょう。
はい、まあ、SNS 活用のが好転したっていうことは、まあ、青山商事として掲げるそのデジタル戦略のうちのですね、まあ、販売宣伝の DX が、まあ、成果を出したという段階のようなので、まあ、今後その事業モデルのですね、まあ、改革の要となっている、まあ、OMO って、まあ、オンラインとオフラインの融合とかって言われましたけども、っていうのがまあ今取り組んでるところなんですね。で、まあ、不採算店舗のその閉店なんかと並行してより筋肉質な経営体制への変革を急いでいるということですので、まあ、言ってみればこのヒーロー商品っていうのがまた誕生すれば、また売り上げも上がっていくというような好循環になるんじゃないでしょうか。
なんかキャッシュレス化が進んで10円の価値って感じにくくなってますけど、はい、青山商事さんからしたらすごい価値がある10円でしたね。
10円ね、はい。
それでは後半は日本の消費を変える SDGs 2021を紹介します。
クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、後半は日本の消費を変える SDGs 2021をお届けします。
SDGs 持続可能な開発目標は消費者の間で認識も広がり、積極的に取り組まないことは企業にとってリスクとなり、もはや避けて通れないものになっています。そんな中、循環型ショッピングサービスループが日本での展開を開始、アメリカとフランスでサービスを開始したループは、繰り返し使える専用容器を使い、容器を回収再利用することでゴミを出さないライフスタイルを提供、これまでの容器使い捨て文化からの脱却を促すループの仕組みは SDGs につながる取り組みとして注目を集めています。 SDGs に対応し捨てないに知恵を絞る企業の動きを紹介します。ということで、
はい、
このループですけど、去年のヒット商品の時に出てましたよね、うん、来年の予測という時に、はいはい、
まあ、ひょっとしたら触っていただいたか
触れなかったんですが、でも、はい、しっかり説明聞かせていただきました、
は
い。
ループなんですけれども、
はい、
まあ、食品とかですね、飲料、それから日用品などをですね中心に200以上のメーカーが参加していて、取扱商品数は500以上ということで、アメリカのですね、まあ、P&G とかイギリス、オランダのユニリーバー、そしてスイスのネスレなどがブランドパートナーに名を連ねるということですね。で、まあ、EC ユーザーはですね、まあ、アメリカでおよそ3万5千世帯で、イギリスとカナダでそれぞれ5千世帯、最近は EC に加えて店舗販売にも乗り出しているそうです。で、 アメリカ、フランス、イギリス、カナダに続く5番目の市場である日本なんですが、まあ、EC と店舗販売が同時に始まるっていうところが、まあ、他の国にはなかった点ですね。でループはですね、まあ、日本でも最大5000世帯を対象に自社の EC を運営しつつですね、回収した容器の、まあ、洗浄と保管を担当し、消費者とブランドパートナーの間を続く役割っていうのを、まあ、担うと。
はい、
はい、
EC、 インターネットで買った商品とかってどうなるんですか？
はい、あのですね、 EC で買うと、まあ、専用のトートケースに入れて配送されるんですけど、
はい、
まあ、これならもそう緩衝材を使う必要がないため、まあ、ゴミが出ないということで、まあ、それに入れて返すということですね、これね。はいはい、
確かに段ボールとかプチプチとかあれ一回一回大変ですけど、ループだったらそれを使って返したりっていうことができるってことですね。はいはい、ループの店舗販売はあるんですか？
ですね、日本だとこれイオンさんで やりますと、はい、まあ、関東エリアの店舗で販売を開始して、当初はですね、東京都内16店舗、神奈川県内と千葉県内で1店舗ずつで合計18店舗で販売を予定しているということのようです。それで、まあ、ループ商品を店舗で購入した消費者っていうのが、まあ、使い終わったらですね、容器をこう店舗に持参して回収ボックスに入れる必要はあるだそうですが、まあね、このまあネットスーパーで購入した場合のループ商品の容器は配達員が次回以降に届けた際に回収をすると。
便利ですね。
はい、いうことですね。で、販売店舗っていうのは今後ですね、本州ですね、本州それから四国の店舗に拡大することを目標にしていると。
はい、参加する日本のブランドはどんなところがあるんですか？
ですね、これ24社ほど、開始時にブランドパートナーとして、はい、参加します。で、例えばアース製薬とか、公表済みは16社ぐらいあって、まあ、はい、アース製薬、それから味の素とか江崎グリコ、ST さん、それから資生堂とかですね、
まあ、
P&G ジャパンとか、そう、有名どころ16社ぐらい、はい、もう公表済みなんで、まあ、はい、まあ、容器を含むその商品開発とか販売価格の決定っていうのは各メーカーに委ねているそうですね。
はい、
だから通常商品よりは同程度か、まあ、若干高くなるものもあると、はい、いうような感じらしいです。
はい、
で、まあ、あの今回そのループで、まあ、注目したいっていうのは、まあ、各ブランドパートナーが採用する容器っていうことですね。
容器、うん、あの繰り返し使える専用容器のことかなと思うんですけど、は
い、そうですね、
はい、容器を回収再利用するから容器なんだと思うんですけど、どうして注目した方がいいんですか？はい、
ですね、これあのアメリカのですね、ループに関する調査によると、その消費者がループ商品を購入する理由で一番多かったのは、まあ、利便性なんですが、まあ、次がデザイン性ですね。
デザイン性、おしゃれなんですね。
はい、そうで、3位が、まあ、家のゴミが減ったということで、これ、まあ、ちょっと去年お借りしようと思ったんですけど、
はい、
あの実はまだあんまり数がないみたいで、
そうでしたか、
お借りできなかったんですが、はい、あの結構やっぱり容器が洒落てるんですよね。
ってことは、うん、環境負荷うんぬん、ゴミが減るというよりも、はい、デザイン性、容器のデザイン性に魅力を感じてる人が多いんですね。
そうですね、例えばこれあの今この台本にね、こう、はい、あのキシリトールの、
あ、はい、キシリトールの普段のパッケージ、はい、パカって開けるやつと、このループをの中にガムを入れる容器と両方あるんですけど、これステンレスのシンプルな素材のところにキシリトールとだけ書いて
ありますよね。うん、
なんかスタイリッシュですね。
そうなんです。だからこれを、まあ、例えば僕がその、ね、オフィスに通ってた頃はキシリトールガムをこう机の上に置いておく、そういう人結構多いと思うんですけど、
はい、
例えばまあこのステンレスの、容器っていうのがこう机の上に置いてあると、ちょっとやっぱりおしゃれな感じがしますし、
はい、
まあ、これ例えばこの容器に限って言うと、その耐久性があって、まあ、繰り返し使えるということで、しかもスタイリッシュでシックな印象にこうなっていると。
しかもなんか消毒とかもしやすそうだから、洗ったりとかも簡単そうですね。
うん、そうですね、だからこういう容器が、まあ、あのと一緒に、まあ、従来からの商品を変えるというので、まあ、あの利用者が増えているということもあるようですね。
はい、ちなみに、
はい、
このループ の容器作るときに、はい、ループさんがこだわってることがあるんですか？
はい、これ3つの指標がありましてですね、 洗浄しやすさっていうのを意味する洗浄性、それから最低10回以上は使える耐久性、そしてですね LCA、 これライフサイクルアセスメントによる環境影響評価、はい、この3つの指標があるみたいですね。で、まあ、使用できる素材が決まっていてですね、ガラスやステンレスなんだそうで、プラスチックのうちリサイクルしても劣化がない ABS 樹脂であれば使用できるということで、これループ上陸によってですね、まあ、今まで商品を売ってこう終わりだったビジネスモデルからのまあ転換ということになると思いますね。
はい、他の SDGs に対応して捨てないっていうのに知恵を絞ってる企業はあるんですか？
まあ、これ SDGs では先進的な取り組みをしてるんですけど、ユニリーバー、はい、2021年4月7日に発売するですね、ヘアケア商品でラックスルミニークサシェセット限定デザインっていうのが、まあ、日本で初めてですね、ペット素材、これポリエチレン、テレフタレートですけれども、の素材をペット素材を使った、フィルムパッケージを採用し、さらにですね25年までの3つの目標を掲げて、プラスチックパッケージによる環境負荷削減を推し進めていると、
はい、この素材はこう何か特別というか、こう採用した理由はあるんですか？
はい、まあ、リサイクルしやすいということで、これ従来のですねフィルムパッケージだと、まあ、複数の素材が貼り合わさっているために、まあ、リサイクルが難しいんだそうですが、まあ、単一素材にするっていうことでこうリサイクルしやすくなると。で、担当者の方は、まあ、プラスチックは丈夫で衛生的で、まあ、液体容器として優れていると、そのゴミが問題だからといって完全に排除するんじゃなくて、循環型経済のこの輪の中に入れてちゃんとリサイクルできるものを作ろうと考えて開発したのが今回の製品だというふうに話されてますね。
そうなんですね、うん、
はい。で、まあ、ユニリーバーはですね、これ1880年代半ばに、まあ、イギリスで創業して以来ですね、ビジネスを通じて、まあ、社会の課題を解決するということを、まあ、目的として、まあ、続けてきたということ で、それで、まあ、世界ではですねおよそ190カ国で、まあ、事業を展開するんですね。で、まあ、そこでも変わらずに2010年に、ユニリーバサステナブルリビングプラン USLP というのかな、
はい、
いうのを導入したと、いうことで、この USLP の、まあ、3つの目標が、10億人以上の健やかな暮らしを支援する、それから製品ライフサイクルから生じる環境負荷を半減させる、もう一つが数百万人の経済発展を支援というものでなんですね。はい、
随分 SDGs 先を言ってますね。
そうですね、実際これ2015年に、まあ、国連でその SDGs が定められた時に、ユニリーバーの活動と SDGs がどれぐらい合致しているか、マッピングしてみたところ、これ SDGs で17の目標がありますけれども、15個に直接的にですね、こう、貢献しており、はい、それから残り2つにもですね、間接的に貢献できるということが分かったそうで、これすごいですね。
すごいですね。
17個ね。
はい、
で、まあ、3つの目標のうち、環境負荷を半減ということについては、すでに2020年までに、世界に数百ある工場からの CO2 排出量を、まあ、65%、 それから水の使用量を 47% で、廃棄物を 96%、まあ、それぞれ削減しているということなんですね。
はい、
で、まあ、さらにですね、
まだまだあるんですね。
そうね、結構すごいですよ本当に。
はい、
2019年に、新たに、まあ、25年までの3つの目標というのを掲げましたと。
はい、
まあ、3つの目標のうちの1つがですね、非再生プラスチックの使用量を半減するということだそうですが、ユニリーバージャパンではですね、パッケージの軽量化などの改良を進めていて、1ボトルのプラスチック使用量を減らしたり、まあ、再生プラスチックに切り替えたりしていると。で、目標の2つ目ですけど、25年までの目標の2つ目はプラスチックパッケージを 100% 再利用可能、まあ、リサイクル可能、堆肥化可能にすると、 いうこと、それから3つ目はですね、販売する量よりも、はい、多くのプラスチックパッケージの回収再生を支援するということで、これ昨年11月にですね、詰め替え用製品の購入と空き容器のリサイクルでポイントがたまる、これ独自の U マイルプログラムっていうのかな、をスタートさせました。で、まあ、さらにそのサプライヤーとかですね、小売店、リサイクル業者などとともに回収と再生の仕組みをまあ構築しているということなので、はい、まあ、本当にあの先進的な取り組みを続けている企業の一つですよ、はい。
日経クロストレンドでは SDGs2021 を全6回の連載で掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、まあ、各社のさまざまな、ね、先進的な取り組みを取り上げている特集ですので、ぜひあのご一読いただければと思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日本の消費を変える SDGs2021 をお届けしました。
ユースケースチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドから中村雄介さんにお話を伺います。コロナ対策のためマイクロソフト Teams をつないでご出演いただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、日経クロストレンド編集の中村です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、ZOZO が新しく配布を始める新デバイスの ZOZO グラス、メガネ型の新しいデバイスです。
ZOZO グラスってことは自分に似合うメガネが見つかるんですかね。
違うんですよ。そのメガネを買うためではなくって、はい、これは肌の色とかをこう計測して、はい、でその人に合った化粧品を提案するためのデバイスなんです。
そっちですか。メガネをかけることで、つまり顔情報が分かるっていうためのメガネなんですね。
そうですね、まあ、仕組みは ZOZO スーツとか ZOZO マットとか、これまで2つ ZOZO はデバイスを出してますけれども、まあ、それと同じようにメガネをかけて、その人のかけた人のその情報、身体情報を取得するためのツールということになります。
写真を撮るってことね。
そうです、ね、ZOZO スーツと同じく専用のアプリがあるので、まあ、そのスマホの専用アプリに従って、ノーメイク、これメイクをしてると正しい肌の色がわからないので、まあ、ノーメイクの状態で ZOZO グラスをかけて、で案内に従って8方向ですね、上下左右と斜めで、スマホのカメラで撮影すると計測が完了すると。でこの後に、まあ、プラスグラスを外した状態でも同じように8方向で撮影して、計16回ですね、16回撮影すると AI が自動的に解析して、そのヘモグロビンとメラニンの相対値とか、頬とか額の顔のパーツごとの色合いとかっていうのを自動的に解析すると。
すごい興味あります、
ね、色をどうやってこう、
本当ですよね、仕組みも興味ありますよ ね、
そこのところ。
女性ってそういう肌の色とやっぱり化粧品の相性って重要なんですか。
いや、そこよりもまず自分のノーメイクを百貨店の1階のスペースに行って晒したくないじゃないですか。
なるほど。
そうね、
そっちですよ先に。
なるほど。
もちろん自分に合ったコスメは欲しいんですけど、まあ、この ZOZO メガネだったら、 ZOZO グラスだったら家の中で済ませられますもんね。
そうですね、確かにそういう観点もありますね。
はい、
編集中だいたい1分程度で計測できるみたいなので、あ、まあ、そんなに時間もかからない。
なるほど、めちゃめちゃ興味あります。
いや、まあ、僕女性じゃないですけど、やってみたいっていうかね、
はい、
どういう風になるのかな、
計測結果がどんな感じなのかも気になりますけど、
ね、ちょっと試してみたくなっちゃいますね、
はいはい、コスメもじゃあ一緒に出てくるっていうことですね。
そうですね、まあ、ZOZO が自分たちで化粧品事業をやるというよりも、まあ、化粧品の専門サイトの ZOZO コスメを3月18日にオープンする予定です。で、まあ、これ収録が3月上旬なんで、まだオープンするかどうかは決まってないんですけど、一応予定としては3月18日にオープン予定で、まあ、ZOZO としては初めてのコスメ専門モールということで、国内外500以上の厳選ブランドが揃う豊富なラインナップで事業を展開していくと。で、一番最初はいきなりこの ZOZO グラスに合わせて全ての商品が あのパーソナライズされた提案されるわけではなくて、まずはファンデーションの一部から計測結果に基づいて、まあ、顧客の肌の色にマッチした商品を提案して、まあ、おっしゃってた通り弱にながらにして、あの自分の肌に合った商品を選ぶことができるようになるという感じですね。
なるほど。それではこの ZOZO グラスのスコア、ほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、じゃあ ZOZO グラスの、まあ、化粧品選びの楽ちん度10点満点で評価したいんですけれども、
はい、
サービス開始当初はまあ7点ぐらいかなと。
これまで
やっぱり最初はファンデーションだけなのと、まだこの精度が不透明、あのすごく精度は高いと ZOZO 側は言ってるんですけれども、まあ、やっぱりやってみないと、 ZOZO スーツもやっぱりやってみてから初めてその精度っていうのが分かったこともあったので、まあ、顧客が納得する精度かどうかっていうことと、まあ、対応ジャンルが増えていけばより10点に近づいていくのかなというふうに思います。
精度っていう部分は本当にみんなそこそこって思ってますよね。
そうですね。でもどんどんパーソナライズ進んでいく可能性は秘めてますよね。
そうですね。これがまあ化粧品は特にパーソナライゼーションは進んでいる分野だとは思うんですけれども、うん、ZOZO がそこにそのテクノロジーカンパニーとしてどういう新しい風を吹かすっていうのがすごく楽しみですね。
はい、今日は中村雄介さんに ZOZO クラスについてご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。さて、吾妻編集長、はい、おすすめの記事ありますか。
はい、今回 SDGs の話取り上げましたけど、これあれですよね、 SDGs ってこう若い世代ほど実は関心が高くて、多分聞いてらっしゃる方のお子さんの方が実はこれ関心が高いんじゃないか。小学生向けのね、新聞とかでも結構大々的に、取り上げられたりしてますので、非常に若い世代に関心の高いテーマですし、企業にとっても、まあ、これから本当にこれやるべきことというか外せないテーマだと思いますので、ぜひお願いします。で、まあ、特集の中では豆 100% ヌードルとかね、そういう話と三つ勘さんの話ですとか、
はい、
そういう本当に精神的な取り組みを取り上げさせていただいたつもりですので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。